それでは本日の聖書の箇所をお読みします。ローマ人への手紙6章17節から23節。ローマ人への手紙6章17節から23節です。お読みします。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン。今日はイエスの使徒はという題でメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。シリーズも今日で3回目ですね。1回目がキリスト教とは、そして2回目がイエスとは、そして今日はイエスの使徒はという題でメッセージを取り継いでいきたいと思います。ある家庭での話です。母親と娘が喧嘩しています。母が娘に言います。あなたいい加減にしなさい。あなたのおかげで白髪が増えてたまらないわ。いいかい、白髪っていうのはね、子供が親に迷惑をかけると増えていくもんなの。だからちゃんとしなさい。すると娘はこう言い返すんですね。ああ、だからおばあちゃんの頭は真っ白なんだね。素晴らしい返しだと思います。まあ、母も子もそれぞれの母親に迷惑をかけてきたということでしょう。親子は似るものですね。まあ、教会の中にも、まあ、親子で、礼拝に集っている方々がいらっしゃいますけど、まあ、よく似ているわけです。それは顔だけでなく、まあ、仕草や、まあ、性格などもですね、まあ、嫌でも仕方がないわけです。家庭での子供への親の影響力というものは大きいと思います。言葉を喋れない赤ちゃんも、まあ、親が普段どのような言葉を使っているのかちゃんと聞いているわけです。私の家庭では長男はまっすぐ喋る、まあ、口から先に生まれたような子供だったんですけれども、まあ、次男は少し言葉が出るのが遅かったんですね。でも最近初めて言葉を発したんですけれども、その言葉がよいしょだったんです。多分私と妻が無意識のうちにたくさん使ってたと思うんです。子供を抱き上げるときもよいしょって、下ろすときもよいしょって、まあ、よく聞いてたわけですね。それを聞いたときに、まあ、子供の初めての言葉がパパやママでもなく、お空やお花など神様が作った被造物に対する簡単な声でもなく、重いものを持ち上げる時の掛け声よいしょだったということに対して少しこう責任を感じたんですね。まあ、親の子供への影響力は大きいわけです。少し社会を見渡すと、世の中に影響を与えている人というのもたくさんいらっしゃいます。アメリカのタイムズ紙が今年の世界で最も影響力のある100人というものを発表していたんですけれども、名だたる人々の中で日本人ではテニスプレーヤーの大坂なおみさんとジャーナリストの伊藤詩織さんが選ばれていました。では歴史上世界で最も人々に影響を与えた人物とは誰でしょうか。それは間違いなくイエス・キリストです。前回イエス・キリストが様々な文化に与えてきた影響というものを見てきました。 ある人は言いました。私たちの文化の中でイエス・キリストの影響を受けたものを全て取り去ったとしたら、良いものはほとんど残らないと。そしてイエス・キリストはその生き方とともに死においても大きな影響力を残しました。新約聖書、福音書の3分の1がイエス・キリストの死について書かれています。また、新約聖書のほとんどがそのイエス・キリストの死についての言及について書かれているわけです。なぜイエス・キリストの死にそんなにスポットライトが当たるんでしょうか。その死によって何が成し遂げられたんでしょうか。今日は3つのポイントで、イエスの死とはと題してメッセージを取り継いでいきたいと思います。一つ目のポイントです。私たちの抱える罪という問題について見ていきたいと思います。ローマ書の3章23節にこうあります。すべての人が罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。聖書には私たちの先祖であるアダムとエバが罪を犯して以来、その罪の性質がすべての人に受け継がれてしまっていると教えています。一人も例外はありません。すべての人が罪人。と聖書は言っています。皆さんはそれを聞いてどう思うでしょうか。まあ、ある人は反発するかもしれません。私は善良な人間だと、警察にも捕まっていないし、人にもできるだけ親切にしていると、罪人とは何事だと。なぜ、人は自分が罪人であるということがわからないんでしょうか。理由の一つは、より罪深いと思われる人と自分と比べるからです。ある人が冬に旅に出ました。列車に乗っていると、草木の枯れた野原に一軒の白い家が立っているのを見たんです。その人は思いました。ああ、なんて綺麗な家なんだろう、あんな家に住みたいなと。しかしその人が旅行を終えて帰りの列車に乗っているときに、同じその白い家を見たときに、前回の印象とは180度変わったそうです。なぜなら、その家は前日降った白い雪の中に立っていたからです。なので、ひどく薄汚れた印象を帰り道では受けてしまったわけです。まあ、同じように、もし私たちが自分を自分よりより罪深いと思える人と比べるならば、自分はマシだと思うかもしれません。しかし私たちが全く罪のないお方である神様の御前に出たとき、それは先ほどの帰り道で白い家が薄汚れて見えてしまった人のように、私たちも自分の罪深さというものが浮き彫りになっていくと思います。凶悪犯ほどのことはしていなくても、私たちは嘘をついて誰かを傷つけたことがあると思います。悪口を言って人を傷つけた経験が誰しも持っているものだと思います。また人がなぜ自分が罪人であるかわからないのか、次の理由は、それは世の中の罪の基準と聖書の罪の基準に開きがあるからです。聖書の罪の基準は、私たちが実際に行動に起こすことだけでなく、心の中で思うことも罪に定められるとしています。心の中で誰かを殺したい、傷つけたい、盗みたい、妬ましい、そう思うことも罪であると聖書は言っています。フランスの思想家モンテーニュという人はこう言いました。全くの善人などこの世に存在しない。人は誰でも、もし心の中で犯した罪を法に照らせば、10回は死刑になっているような存在であると。私たちは自分の内側の思いというものに目を向けるとき、確かに罪があることがわかります。そして聖書はその罪の結果として2つの事柄が引き起こされてしまうと教えています。1つ目が永遠を失うということです。パウロはローマの手紙6章23節で言いました。罪から来る報酬は死です。この死とは肉体的な死だけではありません。それは死後の神様から引き離された永遠の滅び、霊的な死も意味しているのです。神様は聖なる方なので、罪を持った人と関係を持つことができません。 聖書は人にその罪があるから神との関係が壊れ、死んだ後滅びに向かっていく運命にあると教えているのです。そして罪の結果引き起こされる二つ目のこと、それは人生が壊れるということです。罪にはそれを習慣化させる力があります。ヨハネの8章34節でイエス・キリストはこう言いました。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと。例えば最近芸能界でもよくニュースになっています、薬物問題、また近頃日本でも問題になっているアルコール依存症などの問題があります。それらは薬物やアルコールが習慣化してしまってやめれなくなって人生を壊すものとなってしまっています。しかし罪の奴隷とはそのような特別と思われるような人だけにもたらされるものではないんです。例えば自己中心的な生き方、傲慢、うぬぼれ、人の悪口、嘘をつくことなどがそうです。それらの罪が習慣化となってしまい人生を壊してしまっている人がたくさんいるわけです。そのような罪は私たちの人生に歪みをもたらします。さまざまな人間関係に歪みをもたらし人間関係を壊すものとなってしまうわけです。1900年代イギリスの新聞社のタイムズという新聞社が多くの著名人に手紙を送ってアンケートを取るんです。それはこのような質問を投げかけるんです。世の中にはたくさん問題がありますけれども、あなたは世の中の何が間違っていると思いますかと。ある著名人は世の中が間違っているのは政治が悪いからだと言います。またある作家は世の中が悪いのは教師の質が悪いからだと答えを出します。またある人は無気力な若者に原因がある、そう答えます。まあ様々な人がその世の中が間違っている原因について言うわけです。しかしその中でクリスチャン作家のチェスタトンという人はたった一言こう答えるんです。世の中で何が間違っていますか。私が間違っていますと。私の罪に原因がありますと。私たちの生きる現代社会もたくさんの問題を抱えています。離婚問題、児童虐待、環境問題、さまざまな問題があります。その問題の根をたどっていくならばそれは人の罪に原因があるということです。私たちは自分の罪の問題と真剣に向き合う必要があると思います。なぜならその罪は私たちの永遠を壊し私たちの人生を壊す力を持っているからです。その罪の解決はどこにあるのでしょうか。それはイエス・キリストの十字架にあると聖書は教えています。二つ目のポイントを見ていきたいと思います。イエスの十字架の死という点です。神様は愛する私たちがその罪ゆえに滅びるべき運命に向かっているのを見て心を痛めていました。そして神の子であるイエス・キリストは2000年前この地上に人として来てください、そしてその生涯の終わりにその十字架で私たちの全ての問題、罪の問題を解決してくださったと聖書は教えています。十字架刑とはローマ時代に考案された人類史上最も残酷な刑罰であると言われています。まず囚人は地面に置いた十字架の上に寝かせられ、両手と足首に釘が打ち込まれました。そしてその十字架は垂直に立てられます。囚人の体重は3点にかかるわけです。囚人は両手に体重をかけるとどうなるか、次第に肺が圧迫されて苦しくなります。なので足の方に体重をかけて上体を起こします。そうすると呼吸は楽になるわけです。しかしまた足に痛みが伴うので両手の方に体重を預けます。するとまた肺が圧迫され苦しくなるので、足に力を入れて上に上がります。その上下運動を囚人は永遠に繰り返すわけです。そして最後は力尽きて窒息して亡くなっていく。 若い人であればあるほど、体力のある人であればあるほど、長時間苦しまなければならない。そのような残酷な刑罰でした。イエス・キリストはその十字架の刑罰を受けられたわけです。しかし、イエス・キリストにとって十字架の最も大きな苦しみ、それは肉体的苦痛ではありませんでした。それは父なる神との関係の断絶でした。イエス・キリストは全人の罪を背負うことで、それまで全く一つであった父なる神との関係が断絶されます。それは本当に私たちが想像できないほどの大きな痛みであったと思います。なぜイエス・キリストは私たちのためにそのような苦しみの中を通る道を選ばれたんでしょうか。それはご自身の命を犠牲にしても私たちを守りたいと思ったからです。1950年朝鮮戦争がありました。北から共産軍が攻めてくる中、アメリカから韓国に来て福音を伝えていた牧師夫妻も南へ逃げることになりました。夫婦が必死に逃げていて、ある石の橋の上を通りかかった時のことです。どこから赤ん坊の泣き声が聞こえてくるのが分かったそうです。夫婦が耳を澄ましてみると、その赤ん坊の声は橋の下から聞こえてくるのが分かったそうです。二人が急いでその橋の下に行くと、そこで泣いている赤ん坊を発見します。そしてその赤ん坊の上に覆いかぶさるように一人の女性が亡くなっていたんです。不思議なことに、その女性はほとんど裸の状態で亡くなっていました。状況を見て分かったことは、その女性はその子の母親であったということです。夕べはとても寒い日でした。このままではこの子が凍え死んでしまう。そう思った母親は自分の着ているものをすべて脱いで赤ん坊にかぶせたわけです。その母親が自分の命を犠牲にしたがゆえに、その赤ん坊は助かったわけです。イエス・キリストが十字架で私たちのために示してくださった愛、それはこの母親のような愛です。罪ゆえに滅びに向かってしまう。そんな私たちをかわいそうに思ったイエス様は、自分の命を犠牲にして私たちを救ってくださったわけです。イエス・キリストは十字架上の苦しみの最中、最後にこう叫ばれました。完了したと。それは私たちすべての罪の問題は解決した、その宣言だったのです。三つ目のポイントを見ていきたいと思います。十字架の結果です。イエス・キリストはこの十字架の死と復活をもって私たちの罪の問題を解決してくださいました。では私たちは何をするべきであると聖書は教えているのでしょうか。それはただその救いを感謝して受け取ることだけなんです。何か良い行いをしなければいけないのか、何かを犠牲にしなければいけないのか、そうではない。ただ感謝して受け取ることです。第一コリントの15章3節から4節にこうあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと。私たちは誰でもイエス・キリストが私たちの罪のために十字架について死なれたこと、葬られたこと、三日目によみがえり、その罪の問題を解決してくださった、その愛と許しをただ受け取るならば、罪許されてその救いを受け取ることができる、そう聖書は教えています。そして私たちはその十字架の救いを受け取るときに、死後の天国の祝福を受け取ることができます。またそれだけでなく、この地上の人生においても罪の力から解放されていくんです。イエス・キリストの愛の中を歩むときに、私たちの人生は変えられていきます。第一ヨハネの1章7節お読みします。御子イエスの血が すべての罪から私たちを清めてくださいます。そしてイエス・キリストは私たちの壊れた人間関係をも修復してくださるお方です。多くの壊れた人間関係を修復する大きな鍵となるものは何でしょうか。それは許しです。ノーベル賞作家であるガブリエル・ガルシア・マルケスという人が書いたコレラ時代の愛という作品の中で、些細なことから家庭が壊れていく夫婦の様子が描かれています。その家庭では家の中のものを整えておくのは奥さんの仕事でした。しかしある時奥さんはお風呂場の石鹸を変えることを忘れてしまうんです。しかし旦那様そのことを大げさに奥さんに訴えるわけです。お前が石鹸を変えないせいで一週間も石鹸なしで俺は風呂に入っているんだと。奥さんは自分に非があることが分かっていましたけれども、気づいていたならば変えてちょうだいよと、そういう思いもあり、謝ることができなかったんです。そしてその日から7ヶ月間二人は別々の部屋で眠ります。黙ったまま食事をします。その後なんとなく元の生活に戻っていきますけれども、年を取ってからも二人はその出来事に触れないように細心の注意を払って生活します。ある意味その出来事は二人の夫婦の地雷となってしまったわけです。またメアリー・カーという作品、作家の人が書いた自身の少女時代を回想する、嘘つきクラブという作品の中にもこのような夫婦について、描かれています。ある時妻が砂糖にお金をいくら使ったかで喧嘩になります。以来この夫婦は結婚したまま40年も口を聞かなかったそうです。そしてある時旦那さんはノコギリを持ち出し自分の家を真っ二つに切ってしまいます。そしてその片側を少し離れたところに移し、夫婦は死ぬまでそれぞれ別の場所で暮らすんです。なぜ石鹸以降たかが砂糖がその夫婦の結婚生活を壊したんでしょうか。それは夫婦がどちらとももうやめよう、悪かった、許してくれ、そのシンプルな言葉を口にすることができなかったからです。これらの話を聞いてなんかバカらしいなと思うかもしれません。しかし私たちの人生においても様々な人間関係がこのような些細なことを謝ることができなかったばっかりにその傷口が広がり、壊れてしまっている現実があるのではないでしょうか。しかし私たちがイエス・キリストの十字架の愛、許しに出会うときに私たちは許しを差し出すものとなることができるわけです。なぜならそれは自分自身が大きな愛で許された経験をするからです。その許しの偉大さを私たちは実感するからです。さらに許しは深刻な人間関係にも光を与えます。許しが難しくなるケースは自分に非がなかった場合です。自分が被害者になってしまった場合です。しかし許しを選ばないならば非がなかった人の人生にも影を落とします。許せない心は私たちの心を蝕み、その怒りの思い、それは様々な健康被害をもたらすことが分かっているからです。ある人は人を許さないことは自分で毒を飲みながら相手の死を待つことと同じであると言いました。その苦しみから私たちを救う唯一の方法、それが許しなのです。それはとても不条理に思えます。反省していない相手を許す意味があるのだろうか、相手の犯したことを認めてしまうことになるのではないか。しかし許しには自分自身を解放するだけでなく相手をも変える大きな力があるんです。許しには相手の良心を揺さぶり悔い改めへ導く力があるということです。最後に一人の人の証を紹介したいと思います。 キャンパスクルセードという大学生の伝道向けのグループ、伝道しているグループがありますけれども、そこの伝道師であるジョシュ・マクドエルという人がいます。彼はアメリカのミシガン州の農場で育ちました。彼は幼い時から人はどこから来て何のために生き死んだらどこに行くのか、そのような疑問を抱えているような少年でした。しかしその少年時代彼は答えを見つけることができなかったんです。しかし大学生になった時、学校の中でクリスチャングループに出会います。彼はその聖書研究会に参加するようになります。まあ、初めは反発していましたけれども、長い間自分の探していた答えが聖書にあると知り、大学2年生の時にイエス・キリストを信じます。彼はその時のことをこう言っています。私は自分の罪というものを示され、イエス様は私の罪のために身代わりとして十字架で死んでくださり感謝します。そう祈りました。それはキリストが命を投げ出すほどに私を愛してくださったことが確信できたからです。信じた瞬間は彼の人生に何か特別なことは起こりませんでした。しかしイエス・キリストを信じたその日から日を追うごとに彼の人生に大きな変化が起こっていくんです。まずそれまでは彼は他人という存在は自分の目標を達成するために利用するものとしか見ていませんでした。しかしイエス・キリストを信じた後、彼は他人に使えたいと思うようになっていきます。そして彼はそれまで短期ですぐ殴り合いの喧嘩をしてしまうような人でしたけれども、その性格が変えられていきます。そしてイエス・キリストを信じてから1年後に彼の生活は全く変わってしまうわけです。その中で一番変わったのが、彼が人を憎む思いというものが変えられたことでした。彼はこう言っています。私は憎悪に満ちた少年時代を過ごしました。その憎悪は主に父親に向けられていました。アルチューの父親はしょっちゅう暴力を振るいました。よく起き上がれなくなるまで父親に殴られた母親が家畜小屋の藁の上で寝ているのを見ました。私は大きくなって強くなったら必ず父親を殺してやろうと心に決めていました。私は幼い頃寝る晩、毎晩考えました。どのようにすれば警察に捕まらずに父親を殺すことができるのだろうかと。壮絶な少年時代ですね。高校を卒業する2ヶ月前、帰宅すると母親が泣いていました。ジョシュ、お父さんのせいで私はボロボロなの。そして私を抱き寄せ言いました。お母さんはもうこれ以上生きていく元気がないわ。お前が卒業するまで何とか生きていたいけど、お前が卒業したらお母さんは死んでしまいそう。その2ヶ月後に、私は高校を卒業し、その翌金曜日、母親は自らの命を絶ちました。私はさらに父を憎みました。葬儀の数ヶ月後に大学進学のため故郷を離れていなかったら、私は間違いなく父親を殺していたと思います。しかしイエス・キリストを信じた時から、彼の心に奇跡が起こるんです。神様は彼の心から父親に対する憎しみを取り去ってくださり、全く新しいものを入れてくださったんです。彼は言っています。イエス・キリストを信じてから5ヶ月後、ある日私は父の目を見つめながらこう言っていました。お父さん、愛しているよ。私は父親を愛したいと思ったわけではありません。許したいと思っていたわけではありません。しかし、父を愛し、許していたのです。しばらく経ったある日、父親が部屋に入ってきました。珍しくお酒を飲んでいないシラフの状態でした。そしてこう聞いてきました。お前この前、俺を愛していると言ったけど、どうしたら俺みたいな父親を愛することができるんだ。私は答えました。6ヶ月前、僕はお父さんを憎んでいたし、軽蔑していた。でも僕はイエス・キリストを信じて、神の許しを受け入れたんだ。すると神様が僕の心を変えてくださった。何がどうなっているか、自分でもわからないんだけれども。でも神様はお父さんを憎む気持ちを取り去って、代わりに愛を注いでくださったんだ。 それから1時間近く語り合った後、父親は、神様がお前にしてくれたことを私にもしてくれるならば、私もイエス・キリストを信じたい、そう言いました。そしてイエス・キリストを信じたのです。その後、父親は40年飲み続けてきたアルコールをきっぱりやめます。しかし、長年の飲酒のせいで、併発症を伴い、イエス・キリストを信じてから14ヶ月後、父親は亡くなります。しかし、父親は大きな証となって、天に帰っていくんです。その短期間のうちに父親の変化を見た100名以上の人が、彼の信じているものを私も知りたい、そう言って、イエス・キリストのもとに導かれたからです。ジョシさんはイエス・キリストを信じたときに大きな回復を経験しました。そして殺すほど憎み、決して許すことのできない、そう思っていた父親を許す奇跡に扱ったわけです。そしてその許しは父親をも悔い改めに導きました。そしてイエス・キリストを信じた後、その父親も大きな変化を体験したわけです。なぜ私たちは許すことができるんでしょうか。それは私たちが途方もなく大きな愛、世界一の十字架の愛で許された経験があるからです。ある人はキリスト教をバカにするかもしれません。でも確かにイエス・キリストには力があるんです。確かにイエス・キリストは私たちの人生を変え、立ち直らせる力がある。そのことを今日覚えたいと思います。今日はイエス・キリストの死とはというテーマで見てきました。聖書には私たちには罪があるから神との関係が壊れ、永遠の死が待っている。そしてこの地上の人生でも様々な関係が壊れてしまっている。そう教えています。しかしイエス・キリストが十字架で私たちの罪を解決してくださった。その許しを受け取るならば、私たちは天国に行く希望が与えられるし、この地上において壊れた人間関係にも光が当てられる。そのことをもう一度覚えたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この礼拝の時を心から感謝いたします。コアイエス様、あなたの十字架の死とはというテーマで見てきました。あなたは私たちがその救いにふさわしいものでは何一つないにもかかわらず、私たちの罪を背負って十字架につき、死に三日目によみがえり、その罪の問題を解決してくださったこと、もう一度覚えて心から感謝いたします。あなたが私たち一人一人をその命を捨てるほど愛してくださっていることをもう一度覚え、心から感謝いたします。本当に私たちの人生には様々な問題があります。多くの場合、それは人間関係の中で起こっていることであると思います。しかし、イエス様、あなたと共に歩む人生の中で、私たちは変えられていく希望があります。そして変えられた私たちを通して、その壊れた人間関係が修復されていく、そのような希望も与えられていること、心から感謝いたします。どうか、ここにいる皆さん一人一人が、その人生の中で、その回復の奇跡を体験していくことができるように、許しの奇跡を体験していくことができるように、助け、導いてください。どうか一人一人の人間関係の問題に、あなたが光を与えてくださいますよう、お願いいたします。この時を心から感謝して、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。 最後に祝福のお祈りをいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様との親しい交わりが今週1週間も皆さん一人一人の上に豊かに豊かにありますように。アーメン。